こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。霊的英知の宝庫シルバーバーチの教え、新版まとは。A.W. オースティンが編んだ Teachings of Silver Virtue。日本語で上書巻きに再編集した版の書巻きである。内容は、レイバイ・モーリス・バーバネルを通じて長期に記録されてされる高霊界の発言を、主題別に編纂したスピリチュアリズム思想書に位置づけられる小説や個人的な霊的体験談ではなく、人間の本質、死後の間、苦難、奉仕、霊的成長、地上世界における責任といった問いに対し、一貫した世界観を提示することが本書の目的である、新版は9番、シルバーバーチは語るに補足を加え、原書に沿って表現と構成を見直したものと案内されている。したがって本書は、超常的主張を証明する本というより、スピリチュアリズムの教義を体系的に理解し、その倫理的関与を検討するための資料として読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、高霊界記録を主題別に編むことで示されるスピリチュアリズムの全体像、本書の特徴は、単一の高霊界を時系列で接するのではなく、膨大な通信記録から主題に沿う発言を選び、スピリチュアリズムの思想を広く見渡せるように構成している点にある。シルバーバーチの通信は、1920年代からモーリス・バーバネルの死去まで長期にわたり記録されたとされ、個々の質疑には当時の参加者、社会状況、質問の偶然性が反映される。そのまま読む場合、読者は重要な原理と一時的な話題を区別しにくい。編纂版は人間観、霊的世界観、倫理、社会への視線といった論点をまとめることで、発言群の中心的な枠組みをつかみやすくする。一方で、主題別編集には編者の選択と解釈が介在する、ある文章がどのテーマの代表例になるか、どの前後関係を省くかによって、読者の受け取る一貫性は変化しうる。そのため本書は完成された啓示としてのみ扱うのではなく、特定の編集方針で提示された思想の概論として読む必要がある。新版で省略部分の補足や表現の見直しが行われたという点も、この種の編集翻訳が理解に与える影響を意識させる。次に、肉体だけではない自己という前提と、死後存続の問い、本書の人間理解は身体を人間のすべてとみなさず、霊性をより本質的な次元として捉える点にある。この前提から、死は個人の完全な消滅ではなく、身体的条件から離れた存在の継続として理解される。ここで重要なのは、死後の存続が単なる慰めとして語られるだけではないことである。生が一回限りの偶発的な出来事ではなく、より長い霊的進展の一局面であるなら、日常の選択、他者との関係、困難への対応にも別の意味付けが生じる。本書はこの資格を通じ、物質的な所有地位、愛面的な成功を人生の最終尺度とする相対化する。ただし、こうした霊的存在論は科学的に確定した知見としてではなく、スピリチュアリズムの信念体系として検討すべきである。著者編者が提示する価値は、読者に信仰を強制することではなく、人間を何によって定義するのかという根本問題を明確にする点にある。死別や有限性への不安を抱える読者にとっては、結論を直ちに受け入れるか否かに関わらず、自分の死生観を言語化する契機になりうる。さらに、苦難を霊性の向上と結びつける教えの意義と慎重な読み方、シルバーバーチの教えでは、苦難は避けるべき不運であるだけでなく、霊性の向上に関わる経験として扱われる。安楽な状態だけでは忍耐、理解、勇気、他者への共感といった資質は十分に鍛えられないというのがこの考え方の論理である。したがって困難の価値は、痛みそのものを称賛することではなく、困難に対してどのような態度を選び、何を学ぶかに置かれる。この視点は、挫折をただの失敗として固定せず、長期的な人格形成との関係で捉え直す助けになる。他方、この教えには慎重さも必要である。病気、貧困、差別、戦争などの苦痛を、当事者の霊的未熟さや必要な試練として短絡的に説明するなら、現実の被害を軽視し、支援や制度的改善の責任を曖昧にしかねない。本書を建設的に読むには、苦難の意味付けを他者に押し付けないことが欠かせない。自分自身の経験を受け止め直す内省の枠組みとしては有用でも、他人の苦しみにはまず共感救済、具体的援助を向けるべきである。この倫理的留保を加えることで、苦難の教えは受動性ではなく成熟した対応を考える論点となる。そして霊的真理を個人の救済で終わらせず、奉仕と社会的責任へ接続する視点、本書が扱うスピリチュアリズムは、死後の世界を知るための好奇心や個人が慰めを得るためだけの教えとしては示されない。霊性を重視するなら、その理解は生きている他者への態度、奉仕、正義、共同生活の在り方に現れなければならないという方向へ議論が進む。これは霊的成長を内面的な安堵や特殊な体験の蓄積と同一視しない立場である。 真理を知ると主張することよりも、力心を抑え苦境にある人への配慮を実践することが問われる。この点は宗教的霊的な言説が現実逃避になりうる危険への抑制として読める。通信が生まれた背景には、両大戦間期から戦時期を含む不安定な社会があるとされるため、平和や人類の自滅的行為への懸念には歴史的文脈もある。今日の読者は、当時の予言的表現を現在への直接的予告と解釈するより、暴力や破壊を許容する社会的選択への倫理的警告として読む方が妥当である。個人の霊的関心と社会への責任を切り離さないことこそ本書の思想的な特徴の一つである。最後に、証拠や治療を主目的にしない教訓中心の通信という位置づけ、シルバーバーチは病気治療や個人からの個別情報による証明を使命の中心に置かず、霊的教訓を伝えることに専念すると説明されている。この位置づけは本書を一般的な心霊現象の記録や個別の霊界通信を集めた異霊的読物と区別する。読者に求められるのは、驚くべき情報の真偽を追うことより人間の目的、責任、成長について提示された原則を理解し吟味することである。結果として、本書は速攻的な解説策や個人向けの未来予測を期待する読者には適さない可能性がある。悲惨、病気、人生上の難題に対して具体的な医療、心理支援、生活支援の代替を与える本でもない。そうした領域では専門家による適切な支援が優先されるべきである。その一方、教訓中心であることは時代や個別事情を超えてクリックして検討できる長所にもなる。各主張を文字通りの事実とみなすか、人生哲学として読むかは読者に委ねられるが、どちらの場合でも検証可能な事実、信念に基づく解釈、個人的な希望を区別する批判的態度が重要である。この距離感があれば、本書の倫理的問いを過度な依存なしに活用できる。結論として、本書はスピリチュアリズムの基本的な世界観を一冊の流れとして把握したい読者、死生観や苦難の意味、人間の責任について宗教哲学的に考えたい読者に向く、とりわけ個別の霊的体験談や占い的な答えではなく、霊的教えがどのような人間観と倫理を導くのかを知りたい場合に有益である。新版は旧版の内容を補い、原書に沿う表現と構成の調整によって読みやすさを意図しているため、シルバーバーチ文献への入り口としても位置づけやすい。類書との違いは、特定の奇跡、治療、個人からの証拠を前面に出すのではなく、長期の高齢化記録から主題を選び、霊的心理と社会的倫理的責任を関連づけている点にある。ただし、記録の成立事情や編集の影響、通信が語られた歴史的背景を踏まえ、主張を無批判に受け入れない姿勢は不可欠である。信じるか否かを急ぐより、肉体を超えた自己至難、奉仕という主題が自分の考えとどう交差するかを検討する読書が望ましい。そのように読めば、本書は信仰の確認だけでなく、人生観を比較整理するための密度の高い思想資料となる。ご支援いただける場合は、A.W. オースティン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。